ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 9月週 3日 mokuyobi wa watashi enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, jujuite komento to Indonesia no samajama na jōhō, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore dewa minasan,まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドド大統領が西カレマタの新丹テベリア空港を開港、韓国はCOVID-19の7000の新しい症例を報告。最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は西カレマタの新丹レジェンシーにテベリア空港を開設しました。ジョコ・ウィドド大統領はテベリアン空港は年間7万5000人の乗客にサービスを提供できると述べました。ここの建設には5880億ルピアの総予算が費やされました。そして、国間の競争が激化する時代において、インドネシアはより早く動く必要があるため、円滑な通属が鍵となります。レトリオはまた、インドネシアは、新しい経済センターが様々な地域でますます成長するように、周辺地域が地区間の接続コミュニティがより簡単かつスムーズに、手頃な価格で実現できなければならないと述べました。韓国は12月8日水曜日に7000を超えるCOVID-19の新規症例を報告しました。韓国がパネミックに直面して以来、このような毎日の症例数の増加を記録したのはこれが初めてです。症例の増加は病院の収容能力を圧迫しています。韓国のキム・ブー・キュン首相は、COVID-19の取り扱いに関する会議で韓国の通信社、ヨンハプ氏から韓国における COVID-19 の1日平均症例数は過去1週間で5000件に達したことを報告されたと述べました。キム氏は政府は国の医療対応能力の持続可能性を確保するために、贅沢医療システムを改善すると述べました。これには労働力の国連と医療管理の改善のための措置が含まれます。キム氏は、カフェレ除去警告薬が2022年初頭から、深刻な贅沢医療患者に投与されることを明らかにしました。韓国でのオミクロンの36例の発見に関して、キム氏は広範な疫学調査と迅速な検査を要求しました。これはオミクロンが他の変異株よりも転生性が高いと考えられているためです。ジョコ・ウィドド大統領は2021年のジャワ島外への投資はジャワ島よりも多いと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は水曜日、西カレマタンの新丹でこれを述べました。ジョコ・ウィドド大統領によると、ジャワ国外への投資の増加は、国全体でインフラを均等に準備する努力と切り離すことはできないとのことです。そして政府はジャワ中心だけでなく、インドネシア中心を中心としたインフラを構築していると述べました。 したがって適切なインフラと郵送によってサポートできれば、Java 以外の領域は急速に成長し、生産が増加し、流通がスムーズになり、より大きくより広い市場に到達できると彼は考えています。ジョコ・ウィドド大統領によると、インフラのもう一つの点は、時間とコストを削減して、インドネシアのロジスティックスコストをより効率的、ガス給素力のあるものにすることだということです。火曜日に欧州連合委員会のチーフであるウルスラ・フォンデルレイエン氏は、ロシア軍がウクライナを攻撃した場合、新たな制裁でモスクワを脅かします。欧州連合の大使の検事会議で、ウルスラ・フォンデルレイエン氏は国境に沿って、ロシアからの大規模な軍事的脅威に直面しているウクライナに対して、対抗措置の全面的かつ揺るぎない支援を繰り返すことを明確にしました。これは欧州連合がロシアの理想的な地政学的権力闘争に対して民主主義を擁護しなければならないと述べました。そして欧州連合が既存の制裁体制で強硬に国際的なパートナーとの挑戦による追加の制限措置を強化及び隔離することによって対応することを強調しました。一方、先週リガーで開催された NATO 外相会議の後、NATO のイエンス・ストルテンベルク事務総長も報復を約束し、ウクライナに対する侵略を実行した場合、ロシアに深刻な政治的及び経済的影響を与えます。ブルンジの首都ギテガの主要な刑務所が炎に包まれ、少なくとも38人の囚人が死亡、数十人が負傷しました。ブルンジのプロスパー・バゾン・バンザー副大統領は、火災後、ギテガ刑務所の記者団に12人が窒息死し、26人が負傷で命を落としたが、火災の原因は特定されていないと語りました。一方、2人の地元住民はロイターに、夜明け前に火事が起こったと語りました。死者の多くは年配の囚人でした。8月にも同じ刑務所で火災が発生しました。当局は火災は電気的な問題によって引き起こされたと述べました。その火災では死傷者は出ていませんでした。これでニュースを終わります。
スナーの皆さんコメントです。今日はクリスマスと年末年始の活動はまだ制限されていることについてお伝えします。2021年のクリスマスと2022年の新年に先立ち、インドネシア政府はコミュニティの流動性の高まりによる COVID-19 パンデミックの感染者急増に対応する準備をしています。12月6日月曜日の記者会見で COVID-19 対応と国家経済回復委員会の委員長を務める経済調整大臣のアイランガ・ハルタルト氏は、政府は2021年のクリスマスと2022年新年の休暇中のコミュニティ活動を制限すると述べました。アイランガ大臣は、レストランやショッピングセンターなどの公共スペースでのコミュニティ活動は 75% に制限されると説明しました。様々な活動のために人々が集まるのは最大50人に制限されます。また、ワクチン接種を受けた人は、クリスマス、年末年始の休暇や旅行が可能です。予防接種を受けていない人は旅行はできません。これはコミュニティ活動制限の評価に関連するオンライン記者会見で、アイランガ・ハルタルト大臣が述べたものです。彼はまた、内務大臣のティト・カナフィアン氏が、特にクリスマス休暇に向けて、内務大臣の指示をすぐに出すと述べました。ルールは、世界保健機関が調整したレベルに従います。12月6日月曜日の限定会議で、ジョクルル大統領もまた、来年初めに追加ワクチンを準備するよう、側近に命じました。インドネシア国民はここ数週間減少し続けている COVID-19 の活発な症例に感謝する必要があります。月曜日の午後の最新のデータは130人が感染、9人の死亡と記録されました。この数字は感染者は減少し続けていますが、パンデミックはまだ終わっていないことを示しています。特にすでに45カ国に広がっているオミクロン株の広がりについては、警戒をだるたってはいけません。感染者は減少していますが、インドネシア国民はクリスマス休暇を前に油断してはいけません。政府はパンデミックを制御するために一生懸命取り組んできました。このためコミュニティは新しく出る規制を遵守することで政府の努力を支援する必要があります。適用される制限は一時的なものです。健康プロトコル6M はこのホリデーシーズンに非常に重要です。健康プロトコル 6M とは、マスクを着用し、流水で石鹸を使って手を洗い、距離を保ち、人混みを避け、移動を減らし、一緒に食事をしないことです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞は、アメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。
次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルビ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimuJanganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu.Semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.Letakkan tanganmu di dadaku.
Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatikuSelama ini hanyalah untukmu.
Kau lah seluruh hidupku. Sungguh
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの医療制度は変革の準備ができていることについてお伝えします。インドネシアは予測が難しい様々な健康問題を克服できるように医療制度を変革する準備ができています。これは12月4日土曜日に保健授業集会を閉会した際にダンテ・サクソノ・ハルブオの保健副大臣が語ったものです。ダンテ副大臣は COVID-19 パンデミックなどの様々な保健問題の発生を予測することは困難であると述べました。問題はインドネシアの準備ができていなかった時に起こりました。当時インドネシア政府は医療用手袋、医療用マスク、その他の医療機器など COVID-19 のパンデミックに対処するための様々な必需品を輸入しなければなりませんでした。ダンテ・サクソノ副大臣によると COVID-19 は全ての分野で健康を最優先事項としています。ダンテ・サクソノ副大臣はまた、COVID-19 のパンデミックが医療サービスの回復力を強化する必要性を高めていることを政府が認識していると述べました。したがって、医薬品や医療機器のレジリエンスを含む医療制度の変革、技術、デジタル化、バイオテクノロジーの開発を通じて医療品や医療機器の独自性が必要とされています。ダンテ・サクソノ副大臣は、インドネシアの医療制度は変革の準備ができていると強調しました。製薬会社や医療機器会社を強化するとともに、技術開発、デジタル化、バイオテクノロジーを強化することで、医薬品、医療機器、バイオテクノロジーの回復力を追求することができます。例えば、医薬品の回復力の観点から、インドネシアは独自とワクチンを製造し、独自の医療品を製造し、独自の植物医薬品会社を利用する必要があります。このため、インドネシア政府は来年、使用されるワクチン接種プログラムのために14種類もの抗原を生産する予定です。薬に関しては政府は最も頻繁に使用される薬の最大10の原材料のうちの6つを生産します。しかし、植物医薬品については政府はインドネシアで最も頻繁に使用される19の医療機器のうち16の国内生産を増やすことを試みます。2021年のヘルスビジネスギャスリングを通じて協力や投資協定の締結など医薬品や医療機器の自立に向けた取り組みが行われてきました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Di sini tempatku dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri. Untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama. Oh,
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
ナーの皆さん、パソナーインドネシアです。今回はアチェ州の伝統的な家レジェバルンタラをご紹介します。アチェ州のアチェ中部の竹郡地区にあるトゥエレンウケン村の人々は歴史的な高貴な価値観を保持する文化遺産を持っています。その名前はレジェバルンタラの伝統的な家です。レジェバルンタラという伝統的な家はバルンタラ王が何世代にもわたって住んできた建物です。この建物は木でできて古書式の家の形をしています。ユニークなことに建物は多くの釘を使用していません。使用される木材は互いに連動してロックをするノックダウンのように作られています。この伝統的な家に入るとここには電気がないので雰囲気はとても暗いです。さらに既存のウィンドウが開かれることはありませんでした。注意を払うと建物のほぼ全ての壁的に様々なが様子かしぼりの彫刻があります。このタイプの彫刻はが様子かし細工記事にも見られます。典型的な彫刻はホワイエすなわち木の棒と内壁の上部に見られます。この建物にはそれぞれの視覚的構造に哲学的な内容の彫刻があります。壁にはパタタリ、エムムペシル、エムンベルクネなど様々な難しい彫りのモチーフがあります。レジェバルンタラの伝統的な家はウマエルピトルアンまたは7部屋の伝統的な家とも呼ばれます。建物内の部屋数は男女4室、キッチン1室、ホワイエ2室で合計7室となります。建物のロッカーを見ると同じ大きさの部屋が4つ、王の両親の部屋、王の部屋、男女用の子供部屋が2つ、ポジが2つ、玄関ポジが1つあります。伝統的な家屋の前には碑文に似た黒い石があります。石は2つの部分に分かれており、左右にはかつて伝統的な家に住んでいたバルンタラ王の傷の碑文があります。皆さん、これでパソナイルリーシャーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
If I turn over to you and start to get a little high, this is true for you, only you, my girl.
Warna-warni desu. Kyo wa 2021 nen Sombori Kankousai o gosokai shimasu.
Listener no minasan, warna-warni desu. Kyo wa ITS no gakusei wa senpaku jiko no giseisha o sousaku suru doron o sakusen shita koto nisuite desu. カイオコカとしてインドネシアは海域での事故の際に犠牲者を避難させるために迅速かつ効率的に移動できることが求められています。これとは別に Spur November Institute of Technology または ITS の学生チームがヨロボットという名前の海洋事故の犠牲者のためのコンピュータービジョンベースの自立型 船舶ドローンを作成しました。ヨロボット石灰チームの責任者であるアンドレアス・ラジャゴ・クラスストルスはこの革新は特に海上での事故の犠牲者を救助する過程で捜索救助チームが危険を回避するのに役立つように設計したと述べました。天候や事故の場所など現場で救助を行う際に サルチームを危険にさらす可能性のある要因があります。ラスルはアンドレアスの鈴木であり、救助プロセスにおける危険のリスクを最小限に抑えるために犠牲者の検出に独立して機能できるように設計されています。 ヨロボートという名前は You Only Live Once の当時語です。この船が犠牲者のキーボードとなることを目的にこの名前が付けられました。アンドレアスはヨロボートはいくつかの技術を使用していると説明しました。 ヨルボトはカタマランまたはダブルハルを使用しています。アンドレスによれば推進システムはアディバス推進システムを使用しており、ヨルボトの水中での操縦能力を高めることができます。ヨルボトはその運用においてメインフレームワークとしてロボットオペラティングシステムまたはロースを使用しています。この船は1データとガイド席、ナビゲーションの向きを提供するために機能するいくつかのセンサーを使用しています。コンピュータビジョン技術を使用してヨルボートを識別し救助できるようにしています。その適用においてヨルボートを最初に救助船を使用して事故現場として指定された海域に運ばれなければなりません。その後ヨルボートは海に放出され犠牲者を探すプロセスを開始します。犠牲者が発見されるとヨルボートは犠牲者に救命胴衣を渡します。その後ヨルボートは救助船に信号を送り犠牲者が見つかった場所に到着します。理想的には多くのヨルボートが協力して救助される犠牲者の効率を高める必要があります。犠牲者を特定する上でのヨルボートの有効性は犠牲者の体の海面に現れる唯一の部分が顔であるにもかかわらず犠牲者を検出する能力が証明されています。このヨルボートは最大距離6780メートルで44分間運航できます。ケンジラン BG での試作品試験の結果からヨルボートの製作の成功が証明されました。この並外れた格子のおかげでアンドレアスと彼のチームは2021年の全国学生科学週間で銀メダルを獲得しました。これは学生創造性プログラムカルサーチッパのカテゴリーです。リスナーの皆さん、これで終わる縄に終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Gadis yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Maka selama ini aku yang menjaganya. Jangan bermimpi, halusinasi. Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Saksi tangis tawanya. Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau
kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaga.
Saja siapa yang akan dipilihnya. Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan berimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Siapa yang akan dipilihnya. Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Listen の皆さん、音楽の広場です。今日は1990年代にヒットしたインドネシアのボーイバンドの一つであるクボイの曲についてお伝えします。1991年に結成されたボーイバンドは最初のシングルカタカンラのリリース以来知られるようになりました。この曲はガールフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると彼は本物の愛情と愛情を持っているので落ち着きを感じる必要はないはずです。コボイという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるためこの名前が作られました。彼らはアリ・ムスタファ、ギルバート・バティルフ、フェリー、そしてポンチョーボーノです。次はカタカナラの曲聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Katakanlah, oh kasih, bukalah hati.
yang sedang gelisah, daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigou made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no ソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @foi_indonesia。メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。